前回と先週ですね、先週と少し重なり合って、そして今週の中心のところに話を見ていきたいと思っております。で、今朝の中心は6章の18節から21節であります。前にもお話ししましたけれども、このソロモンが用いられて建てたこの神殿、それを神様が天の御住まいから民との関わりを持つ場所としての神殿の位置が明らかにされたところであります。ソロモンはその熊に覆われた神の栄光に応えて賛美と祈りを捧げます。で、その後のこの主の王の祈りの言葉について、まあ、先ほど読んでいただきまして12節から見ていきますと、この祈りというのはまさに神殿を奉献する時の祈りが12節から42節まで最後まであります。で、この祈りの前に1節から11節までにおいて、ソロモンは2つのことを祈っております。で、その祈りは何かと言いますと、一つは先ほど言いましたように神の栄光の雲に対する応答の祈りとして1節2節が6章の1節2節があります。そして3節から11節が神がダビデの家に誠であられた、その印として今神殿が建てられましたという、その感謝の祈りであります。で、この1節から11節までの、この先ほど読んでいただく前までの事柄というのは、まさに神様が、過去のことを振り返ってみると、神様が約束を守ってくださった、そのことに対する神様への賛美の祈りというふうに言うことができると思います。で、この神様が約束を守ってくださったというのは何が指しているかというと、一つはこの神殿が父ダビデに対してなされた約束の通りに、私を通して神殿を建てることを許されたという、その約束の事実であります。で、二つ目はですね、何かと言いますと、ここのところで今というここのところを見ていきますと、この神殿が建て上げられたということは、これは完成ではなくて、今から神様との交わり、それが具体的になっていく、そういうこの今からこの神殿が建て上げられた、これから神様あなたとのこの場を通してあなたとの交わり、そしてモーセを通して与えられたあの律法が、ここを通して民が導かれていきますようにという、今からという、そういう二つの面を挙げています。で、ここでですから歴代史では神殿について見ていきますと、二つの特徴が挙げられています。で、まず第一は何かというと、先ほど言いましたように、この神殿はダビデの家に約束された神様の主権による支配というのを象徴しています。つまり何かというと、ダビデが選ばれたのも、ダビデが特別になんかすごいからということではないんだと、神が選んだんだということを言っています。そしてそのダビデの家系が特別に他の家系に比べて神様に忠実で、ずっと将来も忠実であり続けるからということで選ばれたわけでもないんですね。実際にダビデの家系は様々な良い王も出ましたけれども、多くの神に反逆する民、そして誤った導きをした民を導いた王も出てまいります。 で歴代史の記者はですね、そういう意味でこの神様の約束、ダビデに対してなされたその約束、そのことが今一つの形を持って実現をした。そしてまたですから、この神殿が建て上げられたということは、ダビデに対してなされた約束が一つ実現しただけである。でそこからまた新たなその神様の約束というものが、それを通して明らかにされていくようにという意味で、この歴代史の記者はですね、この神殿を再建するというバビロンが、イスラエルが2つの国に分裂しまして、そして北王国イスラエルはアッスリアによってチリジリになってしまいます。でその200年後ぐらいに、この北南王国ユダもバビロンによって滅ぼされていきます。そして約束の通り、ダビデのそのとの約束の通り、神様はそのダビデの家系、そしてダビデによって導かれていく民をですね、顧みられているということを、まさに歴代史の記者はずっとそれを語り伝えているんです。だから系図があり、そして系図の後、このバビロンから帰ってきて神殿を建てるという、建て直すというその約束を今実現しようとしています。ですから歴代史の記者は、もうバビロンに連れて行かれて神殿が崩壊をした、ああこれで神様の約束はもう終わっちゃったではなくて、まだ続いているんだということの、ある意味で約確信というんですか、そのことを告白していくのが、まさに神殿を再建しているというこの姿なんだと思います。だから神殿再建は、神様がダビデにを通して約束されたその約束は今も続いているんだよ、まだ完成じゃないんだよ、終わってるんじゃないんだよということを、実は神の民が確認をする作業でもあるわけです。じゃあいつ完成するんですか。それはイエス・キリストの贖いによって、その幕屋の 役割が完全に実現する、終わるまで、それまで成就するまで続きます。これが一つの神殿の大切な点であります。もう一つはですね、もう一つこの神殿によって表されていることは何かというと、補修後散らされたこのユダの民にとって、エルサレムのこの場所っていうのは、これはじゃあバビロンから全員が帰ってきたかというと、帰ってきているわけではありません。またバビロンからエルサレムに帰らないで全世界に散らされるということも、そういう人たちもいたようであります。そうすると、補修後のこの散らされたユダの民にとっては、エルサレムの距離の遠い近いに関係なく、実はこの神殿は神様が地上でお住まいになった場所であって、確信を持って祈れと常に招いている場所なんだ。この神殿というのは、神様が私たちのただ中にいてくださって、そして祈りに応えてくださる、そのことをまさに実感させる場所、確認させる場所が神殿であるということです。ですからこのソロモンのこの神殿奉献って言ったら、捧げるというこの奉献式の時の祈りは、まさにこの儀式はって言ったら、儀式は犠牲を捧げるということもあるんですが、その前に6章全体で祈りが捧げられているんです。そうすると、この神殿って何かっていうと、まさに神様が、天におられる神様が私たちと共にいてくださるという象徴としての神殿の姿、位置、これがあるんだということです。でソロモンはその時にですね、それをまさにソロモンだけの問題ではなくて、 それは民のあり方なんだということを示すために、祭壇に向きを変えてひざまずいて両手を差し伸べて祈ります。しかも台を置いてです、足台を置きます。まあある意味今日では縁台でしょうね、を作りまして、民にソロモン自身の礼拝の姿、つまり祈りの姿が見えるようにしたのであります。で、民に背を向けて、そして神殿に向かって祈るわけです。まさに民を代表して神の前に立っている、まさに民の祈りの場所なんだよということをこのソロモンは民に示しております。で、この先ほど言いましたこのソロモンの祈りは14節から始まるわけですが、そのソロモンの祈りのは主に4つから成り立っています。で、これはまた理解していく上で見ていただくと良いと思いますが、ソロモンの祈りはまず第一は14節から17節で、やはりここでもダビデになされた契約の成就と継続を求める祈りです。で、2つ目が18節から21節です。鳥なしの祈りの基本的な原則、鳥なしの祈りにおいて大切な姿勢、あり方って何かっていうことを教えているのが実は18節から21節です。そういうふうにしてちょっと見てください、読んでみてください。そして3つ目が祈りが捧げられるいろんな状況で、このいろんな状況の中にどんなことがあるかと言いますとですね、この22節から23節では誓いを立てるということについて、で、その後国家が敗北した時、その時、そしてそれはまさに集団の罪においてですね、民がこの罪を告白する、その時にも祈りがなされると、そしてイスラエルが干ばつで苦しむ時、そして災いと病が流行した時、そして外国人に対しての関わりについて、そして6つ目が戦争において、また捕囚という状況に場面に移された時、捕虜として潰れていかれた時どう祈るのか、それともうこと細かに祈りといっても非常に具体的な祈りをこのソロモンはまだなっていないんですけれどもね、そういう状態が全部起こっているわけじゃないんだけれども、これから起こるであろう人間が生きていく中の、神の民が生きていく世界の出来事の具体的なことのために祈ってもいいよっていうことなんです。祈るべきだよっていうことを教えている、それがこのソロモンのこの祈りが支えられるいろんな状況、こんな時は祈っても仕方がないと、こういう時はもう私の責任だから、だからこれはもう祈っても仕方がないことではないんですね。民がこの戦争に敗れたその理由は民の不従順であります、罪の結果である、でも祈れって言った、そういう時も祈れって言うんです。で、そのようにして祈りが捧げられる具体的な状況を挙げて、私たちにどんな時でも祈るようにと進めているのが22節から40節であります。そして4番目にこのソロモンの祈りの主なこの祈りの分類の中で、神様が引き続き共におられることと、神様の道からと祈り求める祈りですね、それが41節42節であります。で、先週は本当に雪の中でして、なかなか来れなかった状況の中にあったので、今繰り返しているわけですが、そしてダビデ契約がそういう意味で先週は、契約が成就したこと、そしてその継続を求める祈りということについて見てきました。で、ソロモンの祈りは聖書にある他の多くの祈りと同様に、実は14節から15節先週見たんですが、この賛美を持って始めているということです。祈りは神を褒めたたえることから祈りが始まっています。その後で初めて自分の願いというものが祈りが続いていく。 これは主が教えられた祈りと順番は、内容の順番は似ているところであります。でこのような神様への賛美は神様に委ね切った心から生まれるものであります。ですから14節で心を尽くしてっていう言葉があります。心を尽くすっていうこの言葉が6章で繰り返し強調されています。これ3回この6章の中で心を尽くすことが言われています。そしてもう一つはですね、この祈りの特徴の中で先週理解考えたことは、自分の功績や熱心さに対する結果からではなくて、今のいろんな事柄という祝福とか守りとか、この神殿が建てられたということをはじめ全ての神様のお取り扱いは父ダビデに対する神の約束のゆえであるというふうにソロモンはそこに立っています。ですからこの16節の今という言葉からですね、実はソロモンの願いが始まるわけですけれども、その願いが始まるのは今というこの言葉は、今約束が一部成就した、神殿が建てられた、でも今からその約束がさらに実現していくことを願う、今終わったよということを、完成したよということだけではなくて、今からこれからという意味の今なんだということも先週お話ししたところです。ですからダビデの家系に対する神様の約束は継続して固く立てられますように、実現されていきますようにと願うソロモンの祈りが神賛美の後続くわけであります。ですから神様のお言葉に基づいて、神から出ているお約束だから今答えてくださいました、またこの神殿を建て上がったのでこれで終わりではなくて、今からその約束の実現の始まりとなったのですという祈り、つまり私たちが祈る根拠をどこに持つかというと、前にもお話して、いつもお話ししているところでもうまたかというふうに思われるかもしれませんけれども、実はここでもソロモン自身は自分の偉大さに対して決して根拠を置いていないということです。そうではなくて、ダビデとの約束を根拠にして祈っています。神様がこう言ったんでしょ、こう約束したんでしょ、だから祈って願うんです。で今日的に言えば、聖書のお約束は神であられる方から発せられた約束です。だからこの約束のお言葉のゆえに、信じる私たちを祝福し、どんな時でも私たちのそばにいてください、そして導いてくださいという祈ることができる。人の行いや行為を見て、あの人に祈る資格がないとか、私に祈る資格がないとかということは、これはもしそのような祈りに対して、だから祈らないんだ、祈っても仕方がないんだというふうに考える人がいたならば、それは全くこのソロモンが神様に対して祈る根拠とは違っています。そのことを考えれば、祈れない理由はどうでしょう、何一つないのであります。どんな人でも、どんな場合でも。そうすると祈れない理由は神様の側にあるのではなくて、自分のうちの心の問題にあるのではないでしょうか。そこのところが向き合わされるところであります。それゆえに、この両方のこの祈りが、先ほど言いました祈りのその2つの根拠からですね、神様が求めておられるのは、祈りを通して神と共に働く人、つまり神のお言葉の約束に基づいて働く人のことが分かります。神の導きや約束というのは、神がご自分で自動的に何もしなくてもやってくれるという、そういう意味での祈りの成就ではないわけであります。神様が私たちを 用いるということです。ソロモンは神殿を建てる、ダビデが用意しました。そしてダビデは建てたいと言いましたけれども、ダビデではなくてその子ソロモンを用いたんです。ですから自動的にこの建物が建て上がったわけにもありません。ダビデ、ソロモンというその人物を建てて、そして神が彼らを用いて、そして神殿が建てられる。神ご自身が実現をする、神ご自身がお与えになるっていうのは、決して天からすっと降ってくるようなものではなくて、神に祈り、そしてお約束に立って信頼していくものを用いて、つまり信仰を持って歩むもの、神様のお言葉に対する信仰を持って歩むものを用いて、神はその御心を実現していく。よくね、証なんかで突然この土地が突然与えられました、この建物が与えられましたという人がいますけれども、確かに神様の技でしょう。しかしそれはその背後に神が用いた人がいるんだということですよね。で、その用いられるものとさせてくださいという祈りが、またソロモンの祈りでもあるんじゃないでしょうか。私たちが用いられることを願うソロモンの祈りであり、同時に用いられたことを喜んでいるのがソロモンの祈りであります。感謝です。だから今後も神様祈りを聞いてくださいっていうにつながるわけですよね。そしてこの長くなってしまいまして申し訳ないんですが、次に今度は祈りの原則でちょっと急ぎます。この取りなしの祈りの原にはここには基本的な原則があります。私たちが神をどのようなお方として祈っているかを、私たち自身もまず自覚しなければならないことが分かります。で、それによって祈りとは何たるかということを理解することは、神様がどういうお方か、そしてどこにおられるかということを理解することを意味しています、ソロモンにおいて。したがってソロモンが自分の中心的な願いの前に持ってくるのは何かというと、最高の天でさえも神様をその一つの枠の中に押し込めることは不可能であるお方に対して、私は今祈ろうとしているんだよということを大前提にしておかなければならないということがわかります。18節で、天の天もあなたをお入れすることはできません、そういうお方に向かって祈るんだということ、このことが祈りの大前提であります。しかしだからといって、神様が人から、私たちから離れた遠い存在であるとか、祈りがまるでリモコンのように遠隔操作によって、神を動かす手段だなんていうふうに考える手は誤りであります。そこでソロモンは再確認のための祈りを捧げます。それは、神は人間とともに、人とともに地の上にお住みになるお方、18節で、言っております。それにしても神は果たして人間とともに地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません、まして私の建てたこの宮などなおさらのことです、というふうに言っております。しかしだからといって神様が遠い存在かといいますと、決してそうではないことをこの言っております。19節、けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そのようなお方だけれども、私たちにの祈りに対して、ここのところ見ますと、しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞いてくださいというふうに言っています。これは非常に緊急を要しているというんでしょうか、またはそこにしかないという、そこで神様に向かって祈るしか今私には手段がないんだという確信とも言ったらいいでしょうか。そういうことが告白されていますよね。ですからこの祈りはまさに、 特徴としては誠実さと緊急性、そこしかないんだっていう唯一性と言ったらいいんでしょうか。そういう叫びがここにあります。で、その叫びは憐れみを乞い求める祈りであります。ですからここに挙げられているのは、まず懇願すること、その神様に対して入れることのできない神様に対して本当に心からの、これ以外に私の今頼るお方はいないんだという、そういう祈りが根本的に、まず第一に基本的になければならないところであります。天地万物作られ、そして天地をもお入れすることのできないお方に私たちは願う。この願う時にもうこのお方以上に願うに足りる人はいないという唯一性って言ったらいいんですか、無二性って言ったらいいんですか。その姿勢がまず第一に大切であります。そしてその次にこの二十節を見ますと、そしてこの宮、すなわちあなたが皆をそこに置くと仰せられたこのところに、昼も夜も御身を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてくださいと言っています。皆をそこに置くと仰せられたんだ。この皆をそこに置くっていうのは、皆というのは神様の力、臨在そのものを指しています。でその臨在をここのところに置くと言ったので、だから、いつもそこに神様の臨在があるので、昼も夜も私の祈りを聞いていただきたいというふうに祈り叫び求めています。でこれが14回ほど記録この6章では繰り返し言われています。神様が聞いていてくださるならば、ソロモンの心は満ち足りますというふうに言っているわけです。願いの祈りは適切に取り扱われると信頼したその姿の祈りがソロモンのこの20節であります。そして3つ目は何かというと、この宮、このところに置いてとあります。そこに向かって捧げる祈り、それもここもこの言い方も12回ほどこの6章で言われています。ですから神殿じゃなくてそこにいなくてもなんです。そこに向かって、つまり心をそこに置いて祈るならば、それはもう届かないはずがない、聞かれないはずがないというソロモンの祈り、私たちはその姿勢がこの祈りの原則として必要なのであります。ですからこの宮、神の皆がこの宮に置かれているからですというこの表現も非常に多くて、13回ほど同じ表現がこの6章だけで言われています。なぜならそこに神の皆が置かれているから、その神様のご臨在、ご人格の臨在があるんだから、そこに向かってそこに心を寄せて祈ったならば、神様はその祈りをも聞いてください。故にこの神殿において、あるいは神殿に向かって祈るとは、神様がそこにご臨在してくださる、そしてその御名によってだから祈る、そのご臨在される神様のご人格に対して祈るということであります。で、4つ目が、祈りを捧げることができるのは個人でもあるけれども、実は個人だけではなくて、イスラエルの民、あなたの民イスラエルという表現が19節22節で使われています。で、そしてその中にはですね、誰かというと驚くべきことは、外国人さえも含まれています。32節から33節を見ますと、つまりこの神は私の神である、イスラエルの神である、大いなる神であるがゆえに、神に信頼するものであれば、外国人であっても神に近づきうることができ、祈りは聞かれる、そういう神なんだよと言っているわけであります。この理解がとても大切です。そして5つ目、これ最後になりますが、この最後にこの祈りの原則というのは、これは罪の許しがこれらの祈り、つまり今までの祈りのほとんどの実は目的であります。21節を見ますとこうあります。 あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ天からこれを聞いてください。聞いてお許しくださいっていう言い方をしてますよね。祈ることをお許しくださいじゃなくて、罪をお許しください。知らずに犯してしまう罪もあるでしょう。意識してついつい弱さで犯してしまった罪もあるでしょう。その罪をお許しください。ですから今挙げた 1,2,3,4 この4つの祈りの根本は、罪が許されるというお許しくださいという祈りを前提にしていく、それを根底に置いての祈りだということもまた覚えさせられます。つまり神殿というのはそこに犠牲が捧げられます。そしてそれは罪の贖いのための犠牲であり、流される血であります。ですから神殿での祈りというのは、私たちの罪が許されるという、いやその神殿での祈りは、また神殿に心を置いて祈るということは、この神様が求めておられる犠牲の上に私の祈りは今捧げられているということを意識する祈りのことです。そうすると私たちの今日のこの祈りというのはどうでしょうか。私たちにとってはやはりイエス・キリストの十字架というキリストによる罪の生贄が許しの事実を私たちに確信させるものであります。ですから十字架があって私たちの祈りの基盤となる。そうすると礼拝の一つ一つのそのこの行為の中で、祈りの行為の中で、私たちは先週もお話ししましたけれども、また繰り返しますが、心の中にいつもイエス・キリストの十字架の贖いを根底に描いて、その上で祈っているんだということですよね。自分の何かをしたという根拠や、何か良いことをしてあげたという根拠を持ってではなくて、イエス・キリストの十字架という贖いのゆえに、そのゆえに私たちは許されているんだ。つまり神に近づき、神に訴えることが許される。まさに神殿に向かって民が祈るときに、そこの神殿に心を寄せて祈るときに、そこに捧げられる犠牲や贖いが実は神様の前に祈る根拠となっているように、今日私たちはもう2000年ほど前の出来事ですけれども、イエス・キリストという完全な生贄があって、私たちは今いつどこででも祈ることができる。ですから私たちが覚えなければならないのは、祈るたびに、また礼拝を捧げるたびに、賛美の祈りを捧げるたびごとに、私たちがイエス・キリストの十字架を心の中に描きながら神の前に祈る。実はそれが根本的な原則なのであります。このことを私たちは教えられますし、そしてこの目に見える形でそれを私たちが証しし受け取るのが、これが主の晩餐であります。そして今朝その主の晩餐に預かろうとしているのは、まさにこの神の前に祈る資格が与えられ、そしてこの祈りが確かに神様に聞かれるという根拠がここにある、そのことを確信するのがこの主の晩餐でございます。そのようにしてパンと杯を、私たちはそこのパンと杯に預かりたいものであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、この礼拝の場で主の犠牲となり、私たちが神の民として神様に向かって祈り、その祈りが聞かれるという様々な祈りが私たちは捧げられますけれども、それはイエスの十字架という根底があることを本当にもう一度覚えながら、この主の晩餐に預かることができますように助け導いてください。主の御臨在を覚える、 祝福された主の晩餐となりますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。